聖書を読みいたします。聖書は、旧約聖書の46ページ創世記第28章の14節と15節を読みいたします。創世記の第28章の14節と15節を読みいたします。旧約聖書の46ページです。創世記第28章の14節15節、あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の子孫はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこに行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。以上です。高校の授業の話をよくしますけれども、高校の、聖書科の授業には必ずテストというのがありまして、1学期と3学期にですね、期末テスト をしなければなりません。その期末テストが苦手でですね、なんでかっていうとですね、いや問題を作るのはですね簡単なんですけど、採点をするのが嫌なんですよね。なんか 人に点数を、本当はきちっとその学問だから点数をつけるんですけど、なんか点数つけるのが嫌だし、自分も点数つけられるのは嫌だなと思ってましたのでですね、あと8年間授業しましたけど、後の方はですね、もう自分で、括弧の中にですね、自分で自分の好きな点数を書きなさいって言ってそれをあげますみたいなですね、はい、別に穴埋め問題ができてないからって言って、じゃあその子の点数がですね、人生の点数が低いかっていうと、そうではないだろうな、でも真面目にやんなきゃいけないだろうな、いろんなことを考えながら人に点数をつけるっていうことをですね、難しかったなと、今もですね、本当に点数でよかったのかなと思います。ただですね、これだけをかけたらですね100点あげるよっていうですね、それをいつも期末テストの冒頭にですねあげときましたですね。それは何かっていうとですね、旧約聖書と新約聖書の訳っていうところをですね消しといてですね、ここに漢字を入れなさいってですね。で、口酸っぱくですね教えたのはですね、翻訳の訳で絶対書くなよってですね、約束の訳だからねって、聖書っていうのは新約聖書旧約聖書っていうのは新しい訳と古い訳じゃないんだからねって、約束だからねって、それだけは口酸っぱく言って、この2つが書けたらですね、同じなんですけど100点あげるからってですね、それでもですね翻訳の訳って書く生徒がですね、必ず1人か2人いてですね、それぐらいは聞いとこうよってですね。で、それで何言いたかったかっていうとですね、約束っていうですね、本当皆さんが持っている聖書っていうのは約束の書なんだよねって、神様と人間の約束で、その約束を神様がきちっと守ってですね、で私たちを救ってくださったのも約束によるんだっていうことをきちっと踏まえておきましょうねっていう、これだけをですね教えたくてですね、そのことをもうそのテストをですねしてたのですがですね、それだけでも覚えていてくれたらいいなと思いました。で、今日はですね、弟ヤコブがですね兄のエソウを出し抜いて父からの祝福を騙し取ったところから実は始まる話です。そのことにですね腹を立てたのはお兄さんのエソウですね。で、そのエソウはですねヤコブを憎むようになってですね、ヤコブの命まで取ってしまおうとぐらい憎しみはですね広がっていくのです。ですからヤコブはですね自分の命が脅かされていることを気づく、そしてお兄さんを恐れてですね、ついにですね、兄の元から逃げていくというですね、そういうことが起こりまして、で逃げていく途中にですね夢を見るということでした。そこで神様からの約束をいただくのがですね今日の箇所です。それが私はあなたと共にいるという約束でも、この約束っていうのはすごいですね、約束されたヤコブはやっぱり喜びだったんだと思いますですね。人間にとってですね、神様の方から自らですねあなたと共にいるという約束をくださるという、その約束はですね違えることはありませんし、神様は徹底的にその約束を最後まで貫いて守ってくださる、その約束をいただくことがどれだけヤコブの祝福だったかということです。そう思うと、このコロナ禍の中の状況にあってもイエス様は私たちと共にいてくださるという約束を どれほど信じて、そしてどれほど歩んでいるかという、まあ、そのことをですね、今日も教えられると思います。まあ、神様と共に歩んでいる私たち、まあ、共に歩んでいるから、まあ、そういう約束をいただいているからこそ、今この時期にですね、何をしなければならないか、まあ、自分の健康を整えたり、摩擦をしたり、距離を取ったりですね、人にですね、命を脅かさないためにとか、まあ そんなことをですね、やっぱり神様が共にいてくださるからやるべきことっていうのを考えていきたいなというふうにも思うのです。で、あの被災地のですね、まあ、支援をですね、してきましたし、この前もですね、土曜日に球磨村に行きまして、マスクをですね、届けてきました。まあ、大変喜んでいただきましたですね。で、被災地の支援でですね、私たちが一番大切にしたことは何かっていうと、やっぱり約束だったんですよね。で、まあ、できない約束はしないっていうことが一番なんですけども、約束したことは必ず守るというですね、まあ、これはですね、どんな口約束であってもですね、約束したことをきちっと覚えて守っていくっていうことがない限り、信頼っていうのは受けられないという、まあ、そのことを前提としてですね、やっていきました。まあ、ですから、被災地のおばあちゃんがですね、歯ブラシがないって言って、じゃあ明日歯ブラシを持ってくるからねって約束したら、どんなことがあってもですね、その次の日に歯ブラシ1本持っておばあちゃんのとこに行くって、まあ、ボランティアで来ている人たちがですね、約束していくんですね。で、急に用事ができて、やっぱ明日行けないっていうことがあるかもしれませんですね。いや、それはダメだですね。だったら約束しなさんなって。で、もしも約束したらですね、違う、私でもいいしですね、違う人がですね、出かけて行ってやるから、必ず約束したことを教えてくださるようにっていう夜のミーティングをですね、してたなと思います。まあ、約束をですね、守るか守らないかっていうのは、それは信頼ってことにつながっていくんですね。この人は必ず約束を守ってくださるっていう信頼が次の支援へとですね、つながっていけるしですね、まあ、そのことがですね、お金をですね、援助してくださる方に対してもですね、必ずここはですね、その活動をしてくださるという、このですね、支援金を使ってくださるという信頼、それが次につながっていったなというふうに思います。まあ、神様はヤコブにですね、約束を果たすまでは決して見捨てないというふうに言われています。神様が約束をですね、果たされるというのです。必ず約束を果たされる神様が私たちを信頼して、その道に従って歩んでいくという、まあ、それを私たちはいただいています。どんなにですね、小さな約束でもですね、私たちは守っていく、まあ、神様とですね、からいただく約束のゆえに、私たちはそれをですね、守り通していくということが一番大切な人生の過ごし方ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。ともすれば、私たちはついできない約束をしようとします。しかし神様、どうかこの約束、神様から与えている約束は必ず守られ、必ず実現されていくということを、私たちは聖書を通して教えておられます。どうかその約束の上に立って、私たちも生きることができるように導いてください。イエス様は共にいてくださるという約束をしてくださいました。このコロナ禍の状況の中にあっても、どうか私たちと共にいて、私たちを守り導いてください。今日も広島教会、呉教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、丹尿に幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日もあなたが豊かな祝福を持って、地区分けや災、そしてまた新型コロナから守ってください。私たちはゴールデンウィークに入っていこうとしております。この休みの間中に、主が私たちの生活を整えてくださいますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様は共にいて寄り添って、その御手で癒しの御手を与えてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。